ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、昨日と同じように、須田さんとテレビで対談した時に出てきた話のうちで、非常に重要なことがもう一つありまして、それはシリーズとしてもお話ししようと思いましてですね、大同小異括弧一番としたんですけども、国政選挙における、まあ選挙に取り組む姿勢みたいなもんですね。これがもう全然、普通のように考えてる人と違うなと思いましてね。普通の人って普通の人って変なんですけど、みんな、それはマスコミにね、錯覚されてるだけなんですけども、自分と同じ考えの人を選ぼうと思ってるらしいんですよ。で、これはですね、実は私が時々批判されるのもそうなんです。それがよくわかったんですね。この前私、日本保守党の飯山あかりさんを、応援したんですよ。で、飯山あかりさんと僕とはですね、考えがぴったり一致してるわけじゃないんです。民主主義っていうのはですね、考えの違うことを認めるわけですよ。で、全体としていいかどうかっていう判断をするっていうのが民主主義の難しいところなんですね。人間は一人一人ですから非常に複雑で、何から何まである人と一致するってことないんですね。夫婦喧嘩なんかも見てましてもね、夫婦の大切なことは、二人で楽しい夫婦を作って、まあ、できれば子供も作って、そして幸福な人生を送るという考え方で一致すればいいんだけど、細かいとこではですね、夫と妻っていうのは意見が合わないのが普通なんですよ。しかし大きなところで、自分たちの人生、子供の人生、日本というものが一致してればいいわけですね。会社もそうですね。会社が発展する仕事の考え方が大体一緒である。細かいところはそれぞれ違うんですね。私と飯山あかりさんもそうで、私は飯山あかりさんを買ったのはですね、やっぱり現在の女性の議員はまだですね、食品だとか子供の教育とかいう点はかなり詳しいんですけども、外交とかですね、国防とか経済っていう点では、もう一つやはり僕は現在の日本の女性議員は不満なんですよ。しかし、男と女がね、協力して、政治をやっていくっていう点ではですね、国防とか経済とか外交に詳しい、やっぱり女性議員が出てくるってことが大切なんです。その女性議員が、今からね、私と全く同じ考えの女性議員なんていませんよ。だけども、どんどんどんどん女性議員がやっぱ活躍していくときにはね、やはり私はそういう能力を持って、そういう意思を持ってる女性をですね、国会に送らないといけないと思ってるわけです。で、それで、飯山さんを推薦したらですね、まず変なのが二つ来たんですよ。一つは中東問題について、私と飯山さんと考えが違う。いや、そんなのは当たり前なんですよ。外交をしっかりやろうっていう点ではいい。これが大同ですね。大きなところで一緒である。同じである。ところが、例えば現在のガザ地区での戦闘をどう考えるかなんていう小さな問題になりますとね、これは異なることがあるんです。だけど私は全体の人格、知恵、それから、まあ元気さって言いますか、活力ですね。そういう点から言って、僕は飯山さんを支持したんです。それをね、武田はね、何を考えてるんだ。飯山さんとガザ地区における一つの戦闘ですよ。一つの戦闘の考え方が違うじゃないか。だから分かったんですよ。そんなこと言うからね、野党はどんどん分裂してるんですよ。野党なんか何の力もないですよ。だって大同で団結できないんですから。民主主義と考えてないんです。民主主義というのは、その点では自民党の方が民主的なんですよ。自民党だって派閥があるし考え方も違うんです。だけども、大きなところで一致してればいいわけですよ。それで力になるわけです。みんなの気持ちが一緒。例えば、日本を良くしようとかね。そういう点で一致してればいいわけで、細かいことをいろいろ言ったら、もうこれは民主主義は成り立たないんですね。それが一つ。それからもう一つびっくりしたのがね、僕参政党っていうのを所属してたんですけども、参政党嘘が多くてね、もう全然言ってることでやってること違うから、もう離れちゃったんですけど、参政党の人がね、我々幹部の人が僕を街頭演説非難してるんですよ。何非難してるかって言ったらね、武田先生は群れが大切だと。群れですね。人の集団です。それが大切だと言ってるのに、参政党から離れて悪口言ってるなんて言ってるんですよ。何言ってんのって感じですよ。 参政党一応国政政党なんですよ。もちろん地方議員の方もいっぱいおられるけど、基本的には国政政党ですよ。国政制度ってのはやっぱり国政を中心に考えなきゃいけないんですよ。私が群れと言ってるのは日本国民なんですよ。参政党を守るって言ったらそれね、反社の団体ですよ。ね。自分のとこだけ守ると。それはダメなんです。しかし僕はあの人がね、そういうことを発言するってのは一体どういうことかと思いましたね。国政とは関係ないですよ。国政ってのはやっぱり日本全体を良くするっていうことがいつも頭にあって、これは県議もそうですよ。県会議員も市会議員も。県会議員だったらその県を良くしたい。市会議員だとその市会議員、市を良くしたいっていうことであって、あそこに信号をつけるかどうかってことに対して意見が違う。いや、それはあるんですよ。僕はね、それでいろんな人と議論したらね、自分が得する方に、投票するって人もいるんですよ。これもびっくりしました。国政選挙っていうのは、日本が良くなるように投票するんであって、自分が良くなるように投票するんじゃないんですよ。だからね、なんか自分はどっかの組合に所属してるからそこ入れるんだとかね、医師会に所属する医師がね、医師ともあろうものがね、日本全体のことを考えずに、医師会が得するように票を入れるなんてとんでもないことですよ。医師の一番大切なことは、日本の中で体の調子が悪くなった人をどうして治していくのか、どうしていい治療をし、安く、もちろんみんな経済的に厳しいんですから、それで治していくのかってことを考えるのが医師ですからね。ですから医者が投票するのは自分が得しようと思って投票するなんて医者の風上にも置けませんよ。ね。日本人の病気を少なくし、できるだけ経済的に治せると。僕でもそうですよ。僕学者でしょ？学者が学者のことだけ考えて投票するのはどうするんですか？日本の科学技術を進歩させ、学者が自由に研究ができ、かつ日本が発展するために僕は投票するんであって、学者として。自分の人生考えて投票するって一体何だと思いましたね。その点では僕は国政選挙の投票は、今皆さんが考え、皆さんかどうかわかりませんけど、多くの人が考えてると言われるですね。まあ、NHK とか朝日新聞のようなもんですけどね。自分と同じ考えの人に投票する。これ罰ですよ。自分と同じじゃないんです。そんなことはありえないです。民主主義っていうのは、それぞれの人がそれぞれの違った意見を持ってるってことを認めることが民主主義なんですから。同じ意見だったら独裁になるんです。だけど独裁やっぱりダメなんですよ。殿様が言ったことをみんながははーつって聞くと、そうじゃないと。殿様が一人が決めたことをみんなが同意するんじゃなくて、一人一人の人が自分の意見を言って、それを集合した知恵でやるっていうのが民主主義ですから。自分と同じ考えの人なんか絶対投票しちゃいけないわけですよ。国政を担当する人として重要なことをやるってことですね。ですから、ましてね、自分の利益で投票するって、もう全くナンセンスですよ。例えば、お医者さんがね、医師会に投票しとったら、医療費を上げてくれるかなんて考えてたら、それはもうね、僕はね、プロじゃないと思いますね。立派な職業人とは言えないと思います。それから、もう一つ、今大切である。これはね、まあ、市議会なんかではやっぱり今大切であるってことは積極的にやっていかなきゃいけないんですが、国政ぐらいになりますとね、やっぱり1億2000万人で日本ぐらい大国になりますと、計画してからそれが現れるまで時間がかかるんですよ。また時間がかかるもんじゃなくちゃダメなんですよ。例えばね、最近やってるような昆虫食をみんなで食べようなんて一体何だと思いますよ、僕。日本の将来の農業とか食品産業を考えて、コオロギを食べさせようと思ってんじゃないんですよ。その時の儲け、今の儲け、そんなこと考えたらね、日本の農業なんかダメになっちゃいます。日本の農業とか林業とか水産業が盛んになるためには、やっぱり30年、50年の計画をしなきゃいけない。そういうことができる人、その人を国会に送らないといかんわけです。だから今大切なことってのはダメなんです。ましてね、参政党の人が言うように、仲間が大切だっつった。日本のことなんで考える必要ないじゃないか。俺たちだけは儲かればいいんだとか、自分だけが議員になればいいんだ。そういう人はね、向きません。政治には向きませんから。まあ、別にね、政治に向かない人だって別に構わないですよ。構わないけども、それはね、やっぱり僕は立派な日本人としての選挙する態度じゃないと思います。立派な、人がですね、選挙をするんであれば、やはり日本のことを考える。ね、まずは、 まあ自分の家族、自分の子供のことを考えてもいいけど、もっと自分とか自分の家族とか自分の子供が幸福になるためには、日本全体が幸福しなくちゃいけないです。日本国がまずあること。経済もそこそこであること。治安が安定していること。みんなが嘘つかないこと。教育もしっかりしていること。ってことになりますからね。それが会社もあって、みんなが会社も、なんかこの前のがビッグモーターみたいなことないような会社があると。そういうことが自分たちの人生を幸福にするわけです。家族の、あれも幸福にするわけですね。つまり日本国が良くならなかったら我々の幸福はないんですよ。日本にミサイルが飛んできたりね。誰かが、日本以外の人が来てね、土地を全部買っちゃうとか今そうでしょ？それで、北海道なんか今ね、中国が買い占めてですね。それで中国の会社はもう日本人雇わないって公言してるとこがあるんですから。日本の土地、日本の仕事なのに、親玉が中国人で日本人を採用しないってどうなるんですか？だってね、今ね、少子化っつって、一昨年は80万人しか子供が生まれなかった。だから少子化少子化って大変だ大変だっつってるんですよ。だけど僕は経済全体の政策を見ると、今から20年30年後は80万人の雇用先もないんです。それは僕らの責任ですよ。僕らの子供はですね、自分の雇用先を作れないんですよ。これが国政なんです。だから我々は常に子供のことを考えて国政選挙をやらなきゃいけないってことなんですよ。今日やって今年中に実現するとか、来年中に実現するっていうようなことじゃないんですよ。それはね、あそこに信号を作るとかそういうことはできますよ。だけど市議会レベルでもですね、あそこにきちっとした運河を作るとか、護岸工事をするなんてなったらね、やっぱり20年ぐらいかかるんです。道路もそうですよ。道路整備もそうなんです。だからもちろん市議会議員、県議会議員でもですね、長期的なものを見れる人を選んでいかないとダメなんです。まして国政選挙ですからね。自分の考えと同じ人とか自分の意見になる人とか今大切だとか仲間じゃないかと。いや、仲間を大切にするのが国政選挙なんですかね。やっぱり日本人たるもの、日本が良くなって日本にやがて今から30年後に住む子供たちがああ良かったなと、それを決めるのが今の国政選挙なわけですね。国がやることってのはやっぱりかかるんですよ。今我々はね、新幹線網が発達して、新幹線で気軽に旅行とかビジネスが行けるようになりましたよ。新幹線ができたのは、今から60年前ですから。はい、60年前ですね。だから60年前に新幹線ができるためには、80年ぐらい前から計画が必要なわけですよ。それをやってくれたのは私たちのおじいさん、お父さん、お母さんなんですよ。で、その恩恵を僕らは受けてるわけです。我々が何もやらなかったら、我々の子供たちはダメなんですよ。だから我々は、親父とかおじいちゃんとかお母さんとかが頑張ってくれた恩恵を受けていながら、その恩を忘れてね、自分と同じ考えとか自分の利益とか今大切だとか仲間が大切なんてやってたらね、本当にもう日本人じゃないですね。僕の言う日本人じゃないですよ。それで、収入の哲学って初めて1回でこう言いたいことがいっぱいできてダメだったんですけども、この大同小異もですね、つまり大同小異ってのは小さい異なることを気にせずに大きな同じことに同意してやっていくってことなんですけども、これはもう今すごく欠けてますね。もう私がよく言うじゃないですか、今自分お金かな、お金があればいい、自分が良ければいい、今だけでいい、こんなことやってたらね、それはもう、そういう人もいるかもしれませんよ。だけど、その人は日本人とは言えませんね。責任ある人とは言えません。他人の幸福を考えないような人が日本にいたらいけない。これは、日本という国がそうだからこそ発展し、そうだからこそ私たちが豊かな生活をできてるんだっていうことですよ。今でも家もない、戦争の中にいるなんて人は山ほどいる。だけど、日本みたいに平和で、まあまあ豊かでっていうね。まあ今少し変になってきましたけど。そういう国に我々が生を受けて住んでおられるってことは、あくまでも私たちは先祖に感謝しなきゃいけないってことです。それをね、先祖の利得は取るけども、また自分の利得だけ取って、あと知らないよなんて人たちはね、全くいけないと思います。ここでね、自分と同じ考え×、自分の利益×、今大切×、仲間はバスと書きましたから、 これをやっぱり国政選挙に生かしてもらいたいと思います。